お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一歴代史28章11節から29章28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一歴代史28章の学びをしていますが、11節から13節。ダビデはその子ソロモンに、玄関広間、その神殿、宝物室、屋上の間、内部屋、あがないの間などの使用書きを授けた。御霊により彼が示されていたすべてのものの使用書きであった。すなわち、主の宮の庭のこと、周りにあるすべての脇部屋のこと、神の宮の宝物蔵のこと、聖なる捧げ物の宝物蔵のこと、祭司とレビ人の組み分けのこと、主の宮の奉仕のすべての仕事のこと、主の宮の奉仕に用いるすべての器具のことである。神様から宮の使用書きが与えられたのは、ソロモンにではなくダビデにでした。これまで多くの宮の模型が作られ、それは確かにとても印象的でしたが、明らかにそれらは宮の本当の姿ではありません。しかしエルサレムのホーリーランドホテルという高級ホテルの敷地内に、エルサレムの町の模型がありますが、これはユダヤ人たちが何年もかかって研究した結果作られたものです。彼らは町全体の模型を作りました。その模型を通して、今私たちはその当時エルサレムの町全体がどのように見えたのかを知ることができます。そしてその町の模型はキリストの時代です。そしてこの模型はおそらく過去に作られたどの模型よりも実際の街の様子に近いのではないかと思います。またこの模型の大きさは実物大の50分の1ですが、その周りを歩きますとエルサレムがどのように見えたかという当時の感覚を体験することができます。また実際の宮には簡素さがあります。特に印象的なのは、そこにつぎ込まれた芸術的な美しさと豊かさです。ヘロデの神殿の間取りは、ダビデに与えられたものと同じものですが、しかしそれはダビデの神殿の美しさの足元にも及びません。ヘロデは人間を喜ばせるために神殿を作りましたが、ダビデは神様に御栄光を期するために、王国の富を惜しみなくつぎ込んだからです。ダビデはソロモンに言いました。お前は出し惜しみをする必要はない。私はこの宮を崇高なものにするために十分な材料を集めてきたのだ。ダビデの言う通り、確かに宮は金と銀と宝石に覆われた豪華絢爛なものでした。しかしダビデにはあくまでも神様が実際に宮の中に住まわれるという考えはありませんでした。確かに神様は小さな箱の中に住まわれることはありません。ソロモンは宮の剣道式の祈りの中で次のように祈っています。第一列王記8章の27節。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天も あなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮など、なおさらのことです。無限に広がり続けていると言われている、この広大な宇宙全体も、全知全能の神様をお入れすることはできません。まして小さな家や箱に神様をお入れすることはできないのです。ですからこの宮は、民の霊的な集会場所になるべきでした。なぜなら聖なる神様がそこで人と会われたからです。そして宮は神様のご栄光と誉れを表すためのものでした。しかし今日神様はどのような建物にもお住みにはなりません。そこであなたに会われることもありません。なぜなら神様は聖霊によって私たち個人の中に住んでおられるからです。第一歴代史28章の14節から15節。金については各種の奉仕に用いるすべての器具に使う金の目方が、すべての銀の器具については各種の奉仕に用いるすべての器具の目方が示され、金の燭台とその上にある金の灯火皿の目方は、一つ一つの燭台とその上にある灯火皿の目方が、銀の燭台については、一つ一つの燭台の用途別に、燭台とその上にある灯火皿の目方が示されていた。ここで言われていることは、宮の建設のためには、備えられた財を惜しんではいけないということです。この宮はあくまでもダビデ王国の莫大な予算をつぎ込むべき、国家的な大プロジェクトだったからです。19節。これらすべては私に与えられた主の手による書き物にある。彼はこの使用書きのすべての仕事を賢く行う。会見の天幕の使用書きが神様からのものであったのと同じように、宮の使用書きも神様から与えられたものでした。神様が特別な場所としてルナンの内場を選ばれ、さらにその青写真である使用書きも神様が与えてくれました。神様は確かに宮の建設準備のためにダビデに霊感を与えて、細かい指示と励ましを与えられました。20節。それからダビデはその子ソロモンに言った。強く大しくことを成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるのだから。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださる。ダビデは宮のプロジェクトについて息子のソロモンを励まし刺激するためにできる限りのことをしています。21節。見なさい、神の宮のあらゆる奉仕のために祭司とレビ人の各組がいる。あらゆる奉仕のために知恵のある進んでことにあたるすべての人がどんな仕事にもあなたと共にいる。司たちとすべての民はあなたのすべての命令に従う。ダビデは祭司たち、職人たち、族長たち、レビ人たちのすべてを宮を建てるために備え、彼らの思いを書き立てました。ソロモンがすべきことはただ、父ダビデの命令を行い、彼のために立てておいた計画に従うことだけでした。さて、第一歴代史29章の学びに入りますが、29章に入りますと、協調点は一転して、宮から王国に移り、そして自分の民に対するダビデの最後のメッセージが記録されています。年老いたヤコブは死ぬ時に息子たちを呼び寄せました。またモーセも自分の人生の最後に到達した時、彼は 12部族全部に対してメッセージを与えました。そして今ダビデは人生の終わりに民に対するメッセージをします。第一歴代史29章の本文に入りますが、一節。次にダビデ王は全集団に言った。我が子ソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く力もなく、この仕事は大きい。この城は人のためでなく、神である主のためだからである。年老いたダビデは経験豊富な退役軍人でしたが、ソロモンは宮殿育ちのひ弱な新参者でした。二節から三節。私は全力を尽くして私の神の宮のために用意をした。すなわち、金製品のための金、銀製品のための銀、青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しまめの雨、色とりどりのモルタルの石の象眼細工、あらゆる宝石、大理石をおびただしく用意した。その上私は私の神の宮を喜ぶあまり、聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて、私の宝としていた金銀を私の神の宮のために捧げた。ダビデはここで、私は力の限り、私の神様の家のために準備をしたと言っていますが、このようにダビデの情熱を私たちも人生に適用できたらどんなに素晴らしいでしょうか。ここで彼が捧げたものは彼自身の個人の持ち物だったのです。自分の持てる最善のものを神様に捧げる。これが神様を心の底から礼拝し、神様に栄光を期すことです。聖歌の中に、いとも良きものを主に捧げよ、熱き長心、若き力を、という聖歌がありますが、神様はあなたの人生の最高のものによって賛美礼拝されるべきお方なのです。第一歴代史29章の5節。金は金製品のため、銀は銀製品のために、またすべて職人の手による仕事のために捧げた。そこで今日、誰か自ら進んでその手に溢れるほど、主に捧げるものはないだろうか。ダビデの捧げ物には、出し惜しみもためらいもありません。その後彼は自分の民に、主の祝福を得るために、あなたはどんなものを捧げて神様を称えるのかと、大胆にチャレンジしました。六節。すると一族の長たち、イスラエルの各部族の長たち、千人隊、百人隊の長たち、王の仕事の係長たちは自ら進んで。さて、ダビデのチャレンジに対して民からの応答が始まります。七節から八節。神の宮の奉仕のために、金五千タラント、一万ダリク、銀一万タラント、青銅一万八千タラント、鉄十万タラントを捧げた。宝石を持っている者は、これを主の宮の宝物蔵に捧げ、ゲルション人、エヒエルの手に託した。人々は気前よく喜びを持って主に捧げ物を持ってきました。九節。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。献金についてある人たちは、痛みを感じるまで捧げよと主張しますが、それは神様のモットーではありません。もしあなたがあるものを捧げることによって痛みを感じるなら、それを捧げるべきではありません。神様は捧げることがあなたの心と人生に喜びをもたらすときに捧げてほしいと願っておられるからです。十節。ダビデは全集団の目の前で主を褒めたたえた。 ダビデは言った。私たちの父イスラエルの神、主よ、あなたは常しえから常しえまで褒むべきかな。ダビデは神様をイスラエルの国の父と呼びました。旧約聖書の中では、神様は個人個人の父と呼ばれてはいませんでした。事実、ダビデは一度も神様を父とは呼びませんでした。一方、神様はダビデをご自分のしもべと呼ばれ、モーセの律法は神様の子供を作り出したことは一度もありませんでした。私たちの救い主、主イエス・キリストにある信仰だけが、私たちを神様の子供にすることができるのです。11節。主よ、偉大さと力と栄えと栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇むべき方です。ダビデの祈りは、主イエスが弟子たちに教えた主の祈りを連想させます。御国が来ますようにという祈りは、ダビデの心の中にもあった祈りでした。またダビデの祈りは、旧約聖書の中で最も偉大な祈りの一つです。これはすべてのものを包括し、威厳ある、そして崇敬と賛美と感謝に満ちた祈りです。この祈りはすべての人間の功績を退け、神様への人間の信頼を宣言します。またこの祈りは、自分をへり下り、罪の告白、そして自分を神様に捧げることを明らかにします。ダビデは王国が神様のものであることを認めました。主イエスはこの点を強調して、ご自分の弟子たちに主の祈りを教えられました。聖書の王国の概念は、永遠の王国と一時的な王国の両方です。それは普遍的な王国であり、また地域的な王国でもあります。それはまた目前のものであり、また間接的なものでもあります。一般的に言って王国は地上に対する天の支配です。神様がアダムを創造されたとき、神様は彼にこの世の支配権をお与えになりました。さて神様が王国と言われるとき、それは何を意味しているのでしょうか。それはこの地の上の神様の支配のことです。ですからダビデのこの祈りは、この地を回復し、神様のご支配の下に戻らせるための祈りなのです。今日、神様はこの地上をご支配しておられるとは思わないでください。もしそうであるなら、私たちは心を痛めたり、涙や落胆や戦いを経験することはないのです。この地上に神様の王国が来るように、私たちは祈らなければなりません。神様のご支配は、天の実験記録を通してしか来ることはありません。そして天の見解がそれについてくるのです。人間はこの王国をこの地上に立て上げることはできません。主イエス・キリストだけが天の御国、天の王国を設立することがおできになるのです。14節。誠に私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは見てから出たものをあなたに捧げたに過ぎません。興味深いことにダビデは、神様に何一つ差し上げることはできないというのです。なぜならすべては最初から神様に属しているからです。それでも私たちが信仰を持って神様に何かを捧げるとき、神様は必ずあなたを祝福してくださるのです。最高のものを捧げるとき、私たちは神様に心を開きます。そして神様は私たちが神様に対して心を開くときにだけ、 私たちを祝福することがおできになるのです。16節。私たちの神主よ、あなたの聖なる御名のために家をお建てしようと、私たちが用意をしたこれらすべてのおびただしいものは、あなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものです。このことを認めることが、私たちにはどうしても必要なのです。こうして人々は正式にソロモンを王とします。22節から23節。彼らはその日大いに喜んで、主の前に食べたり飲んだりし、改めてダビデの子ソロモンを王とし、油を注いで主のために君主とし、サドクを祭司とした。こうしてソロモンは主の設けられた王座につき、父ダビデに代わり王となって栄えた。全イスラエルは彼に聞き従った。王国はソロモンの下で一つになりました。第一歴代史29章の26節から28節。このようにして、エッサイの子ダビデは全イスラエルを治めた。彼がイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。彼は長寿に恵まれ、弱いも富も誉れも満ち満ちて死んだ。彼の子ソロモンが代わって王となった。神様はご自分がダビデに関してどう感じておられるかをあなたに知らせたいと思っておられます。もしかしたらあなたは個人的にはダビデを好きではないかもしれません。しかし神様はダビデが好きなのです。私は主がダビデを愛され、あのように彼を取り扱われたことを嬉しく思います。なぜならダビデはとても人間的だからです。これは私にとっても大きな励ましです。私自身もとても人間的です。そして私は神様が私をちょうどダビデと同じように憐れみ深く、そして厳しく取り扱ってくださることに気づきました。私たちも主のために宮を建てることはできませんが、でも私たちは私たちの体という宮を主にお捧げすることができます。主に自分自身を捧げることはなんと大きな喜びでしょうかとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はソロモンの即位、そしてダビデの死というテーマで、第一歴代史28章11節から29章28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。